対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
アラフォー実体験グラフィティ、絶対に負けられないポッドキャスト。この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。
よいしょ。
ここはまた橋の近くですけど大丈夫ですかこれ。
さっき撮ってたのはあの川の対岸ね。
ああ、それ言うんじゃないよ。うん、まあこれ今道島大橋の南爪というとこで、
私はロケってます、ね、
ロケってます。京阪電車の中之島駅、はい、ちょうどあのグランキューブ大阪の真下で撮ってる。
さっきそこにいたから。
そこに、うん、ということで
渡ってきただけ、
渡ってきただけなんですけど、たまたま抽選王様は優しいもんでね。
あれすごいよね、
塩津橋から。
これほんまに仕込みも何もないんですよ。
何にもない。
まあ、ただ無作為に選ばれた、
そう、無作為に選ばれた大阪の橋がこれほど近隣にあるとは。
ね、120何個もある、ね、
そうそうそう。中禅仙翁様の優しさというものですね。
すごい優しい、はい、
ということで、最後さ、
今日はロケですね、また
またロケなんですけど、また橋なんですよ。
いやいや、すいませんね、もう
ね、
2週連続、当然のごとく寒い時期の、うん、雨が降りそうなぐらいの、
そうですよ、
曇り空。
さっさと撮ってさっさと帰りましょうよ。
今日もね、2回目になってきてますので、ね、余裕も回ってきてます、
はい、でもまあこれだけロケを重ねてきますと、ロケの音の取り方のコツというかね、
そうだね、
そういうのも分かってきたのと、ね、あとまず我々の服装もね、
こ、
ね、
なれたもんでね、
こなれたもんでね、マイクをつけた時にシャカシャカいう服を着ちゃいかんと。
ナイロン製はダメ、
ナイロン製のシャカシャカ系のジャンパーはダメだと、はいはい、ダウンはダメだというようなことも勉強してきましたからね。
もうここもう長いロケ人生の中でね、そういうことを学んできてね。
そうですよ、
歩いても音がしづらい素材のものを選ぶようになってますよ、ね、
ロケーションエクスペリエンスっていうのがありますんで、
そうそうそう、ロケの前にちゃんとこういうことを決めとかなきゃダメってことも分かってます。
分かってます、
分かってます、分かってます。先に酒は温めなきゃいけないし、
そうそうそうそう、
もうここでオープニングは取らなきゃいけないと。
そうなんですよ、
ね、ちゃんと組み立てもできてますから、
そう、
大したもんだね。
大したもんですよね。
この後役を迎えてる2人がですよ、
はい、この1年間はね、いろいろ私たちは成長させてくれました。
はい、なん で今集まってるのがグランキューブ大阪というね。
そうですね、
見てください、この大きなあのエスカレーター、見てください、3階から降りてますよ。
すごいね。
そんなところに、うん、このアラフォー2人がですよ、
はい、
ロケだと言ってですね、乗り込んできてるわけですけど、
はい、今日はあれですか、最後ブラリ大阪
800
矢橋。
そうです。
どのような橋を、じゃあ中性王さんは何を選んでくれたんですか。もう忘れちゃいましたよ。
今日はね、
うん、
越中橋ですね。
越中橋、
越中、越中の薬売りの越中です。
越中というと富山、新潟、
月中みたいな感じです。
滑りましたけどね。
いや今滑ってないよ。
いや滑っとるやん。
今滑ってないよ。今人が来たからちょっとひよっただけですよ。
ひよったらす
げえ。ゲッチってこ
う
覚
えます。ああ、そこですね、
はい。人さえなければいけます。
なるほど。青い稲妻的な感じですか。
ゲッツ。
ゲッツは
古いんですよ。
ゲッツは違うよ。
ゲッチュ。
ゲッチュ。
いや、もう分かんないです。そんなことはいいんですよ。ゲッチュ
は。はいはいはい。
越中橋ですよ。
越中橋ね。
はい。我々今日向かうのは越中橋なんで、
はい。
先週ですかね。先週というか前回かな。
うん。
塩津橋を。
ほう。
いましたけども、
ね、
足が見事に、
うん、
まあ、なかったっていう成績を収めてますんで、
2勝2敗。
2勝2敗を今日はなんとか次の星を取りたいなと。
今日の星はね、重要ですよ、これね。
重要ですよ、勝ち越すかどうか、は
い、勝ち越すか勝ち越せないか、
人生角番ですから。まあなんでね、
はい、
今日はまあその越中橋を訪ねてみたいなと思いますけども、
はいはい、
皆さんももうね、橋で飽きてんじゃないかなと。
そうそうそう、
もう心配になるところですけども。最後までお付き合いくださいと。
そういうことですね。
いうことですね、
はい、
はい、じゃあ早速
行ってみましょうか。
行きましょうか、
はい、
じゃあもう越中橋にゴー
ゴー
みたいな、
みたいな。
バーンみたいな、いらない、
はい、いらないいらない、
あ、いらない、
はいはい、
飛んだのに、
はい、
そう、
はい、
じゃあ行きましょう、
はい。
ということですが、
はい。
鉄柱橋と言っては見たものの、
ほう。
じゃあどこなのよ。
うん。
うん。いうことなんですが、
ええ。
ご安心ください。
はい。
今回は Google マップに載ってます。
よかった。
とりあえずね、はい、あ、まだあるかないかわかんないよ。
入ってました。
うん、一応 Google マップには載ってたと。
ああ。
ということで、皆様、お手元に Google マップをご用意ください。
はい。
5分待ちます。
5分も待つ。そんな時間からし。
止めて。じゃあ、とりあえず、まあ、Google マップを用意していただいて、用意していただけましたか、
はいはい、はい。
じゃあ、
はい、
ですね、うん、まあ、場所で言いますと、
うん、
まあ、先ほどからも言った通り、
うん、
中野島ですね。京阪電車の中野島線というのがあります。
はい。
それは、まあ、天満橋から分岐してるんですけどね。
うん。
はい。その天満橋から西へ行っていただいたところに、うん、中野島という場所がございます。はい、先ほど言った通り、グランキューブ大阪だとか、はい、まあ、いろんな建物がありまして、この辺はまあ、言ったらオフィス街。
そうですね。
まあ、そういうような感じなんですけども、はい、前回言いました、堂島川の南側ですね、今度は。
ほう。
橋渡りまして南側に行ったところにですね、
うん、
今度またこの中野島っていうのも今でもここが中洲になっていますんで、はい、その中洲の南側にかかってるであろう、
であろう
橋が、
ちょっと待ってくれ、
いや
で、ちょっと待ってください、
あろう橋が、
私に橋を見させてください。
それはちょっと、行ってみないと、僕も行ってみないと。
私を橋に連れてって。
いや、私をスキーに連れてってみたいな言いますよ、ね。
はい。
そうそう。
はい。
で、ということなので、
はい、
その付近だということです。うん、ですから、まあ、大阪市の、
はい、
まあ、先ほど言った福島の駅からだいぶ南の方にね、
はい、
来ていただいて、
お
というところです。はい。はい、じゃあ、もう川がですね、もうあと50メートルぐらい先に見えてます。
見えましたね。
見えました、見えました。これは土佐堀川といいますね。
土佐堀川。
そうです。大阪城に続く川ですよね、これがね。
知ってますよ。
これをずっと東に行くと、最初にやった京橋というのが。
なるほど。
これがあるわけですよ。
繋がっていくわけですね。
繋がるわけです。もう我々の話は全部繋がっていきますから。はい、そして、今日はその、まあ、越中橋ということで、その橋を、
うん、
散策していきたいと思うんですが、
はい、
まあ、この付近はね、うん、歴史的な話で言うと、まあ、前回も言ったかもしれないですけど、うん、蔵屋敷が、
はい、
あの江戸時代に各藩の蔵屋敷が、
はい、
立ち並んでたとこ、
うん、
で今ここね、ちょっと見てもらったら分かるんですけど、ここ住友病院、
はいはい、
ここ住友病院なんで、この大きなビルが、
あ、すごい立派な病院ですね、
はい、これが黒猫がいますけど、
ここなんかいろいろなんか荷物を持って歩いてます
けど。ヤマトのね。ここが、ですね、かつて、江戸時代に大阪の諸藩の蔵屋敷がたくさん並んでたんです。
私、すいません。これちょっと知識あります。はいはい、前回行きました、阿波座。
はいはい、
あそこは徳島の商人がいらっしゃると。
そうですね。
いうことなんですけども、はい、この土佐堀川の南側は昔高知の商人の方が、
そうそう。
たくさんいまして、土佐座というふうに言ってたんですね。
そうですよ。
はい。
ですから、この間、前々回のその白髪橋とも、まあ、つながりがなくはないですね。
そうですね。
ああいうように、
はいはい、
まあ、あちらはその土佐藩のお屋敷があったとか、
はい、
その材木市場があったとか、そういう話ですけど、今回は各藩の蔵屋敷が、じゃあ、越中橋という名前が、まあ、ついてますよね。
ほう。
わかりやすいですけども、
わかりやすいね。
これは越中藩。はい、ではなく、
ないんですか、
なく、
はあ、
熊本のですね、
うん、
細川家、
うん、
がその細川家は越中の神というふうに歌ってましたんで、
なるほど、
はい、そう、なのでその越中の神から熊本のね、細川家の蔵屋敷がすぐこの橋のたもとにあったんで、
なるほどね、
越中橋という名前がついたんですよというのが、
そういうことだったんだ。
この名前の由来ですが、はい。はい、さあ、たどり着いてきましたよ。
どこですか？またないの？
どこ？
あ、ある。でもなんか歩道橋みたいな
の。いや、歩道橋じゃないから。
いや、歩道橋じゃん。
歩道橋じゃないでしょうよ。
いや、これ、越中橋は確かに書いてるけども。
今見ましたね。越中橋と書いてますね。
これもはっきり越中橋。
いや、これはちゃんと越中橋っていうふうに、あの、ビジュアル的にはちゃんとあの、見えますけれど。
ありますね。
でもなんかもう、ほんと昭和40何年代に作られたあの、
歩道
橋、
ね、
歩道橋じゃないですか、こんなのは。
あの、橋の、あの、手すりとか全部は、水色です。ということで、はい、中橋はありましたということで、今回は橋があります。ありました。寂しいぶりに橋がありますよ。
あそこのマダムが二人越中橋降りてきてますけど。
多分越中橋だと思ってないですよ。
あれ歩道橋でしょあれ。
じゃあ越中橋行ってみましょう。
いや行きますけど。
だって行きましょう。
ちょっとなんかさ、もう少しなんかあの、
よかったじゃない
石造りの。貫禄のある
あれですね。ちょっと贅沢言うようになりましたね。
贅沢言うわ、そんな
もん。午前中から呼び出して。
ちょっと待ってよ。贅沢というか、だって。
何言ってるの？
大阪の古い橋だから、私はそういうあの、
古いでしょうよ。
橋の趣を感じながら、
古いでしょうよ。
レポートができるかなと思ったけど、どうしようもない。だって、
古いでしょ、
錆びてる。滑り止めがついてるし、だって、
めくれてるでしょ、古いでしょうよ。だから、塗装も剥げてるでしょうよ。
ピンキじゃん。
じゃあ、来ましたよ、これ。
はい。
はい、今、越中橋をね、二人で今歩いて
ます。鉄でしょ、これ。
北側をね、歩いていってます。
はい。
はい。これが越中橋ですよ。
はい。
踏みしめてください、ちゃんと。
踏みしめますよ。
どうですかこの感じ。
いや、なんか、
タバコのこの吸い殻がたくさん落ちて
そうですね。なるほど。あ、でもね。
越中橋。今、ちょっと上まで上がってきましたね。
はい。
今、川が。
この、あれじゃないですか。橋の欄干はちょっと、それを、昔の名残を残してるような感じはします
けど。クソ汚い川ですけどね。
ちょっとボイスレコード投げようかな、これ。
投げないで。
はい。
はい。じゃあ今、橋を、
はい。
渡ってます、まさしく。
いやー、気持ちいい風が吹いてます。
この橋はね、
うん。
長さがね、71メートル。
え
?71 メートル。
あ、だからちょうど川の。
そうですね、幅。
幅ですね。はい。
幅はね、3.8 メートル。まあそんなもんだね。
なるほど。
そんなもんです。で、ここで橋くん登場していいですか？
どうぞ、橋くん。
橋くん、どうも、橋くんです。
どうも。橋マニアの橋くん、どうも。
ここの橋は、
はい。
橋の形としてはですね、構造ですよね。
はい。
これは、カンチレバープレートガーター橋と言います。
いや、もう一回言ってもいいです
か？カンチレバーです。
カンチレバー。
カンチレバーというと、
うん。
これは建築用語なんですけど、
はい。
ここ多分カンチレバーの間だと思います。
あー、なるほどね。
要はね、持ち出しって言って、
うん、
持ち出し針って言って、イメージで言うとベランダ。
ほう。
ああいうベランダあるでしょ。
うん。
ベランダって柱、下についてないじゃないですか。
うん、ついてないね。
持ち出してるんですよね。あの壁から針を持ち出して、
なるほど。
ひさしとかベランダにしてるんです。
なるほど。
要は、こちら、あの、陸地側の方から、川側の方に。
なるほど、なるほど。
ぐーっと持ち出して、
ここで連結してるわけ。
で、連結していってるっていう。
なるほど。
それがカンチ、まあ、キャンチと言いますけどね。キャンチレバーと言いますけど。
その東京ラブストーリーは何ですか？
カンチでしょ。今言う、よく出した、はい、もう本当に、はい、あの、アスリートかなと思ったけど。はい、そういう橋です。
はい、
で、まあ、言いました、あの、橋桁を横に並べて、
はい、
その、キャンチという方法で、
はい。
橋桁を並べて、この上に板を引いて、
なるほど。
で、上にアスファルトの舗装をしてる。まあ、こういう、
これ感じ。
これ感じ。まあ、こういう、要は足場が取りづらい、
うん、
ところに使う工法なんですね。
へぇー。
っていうのが、
越中橋。はい、
今もう越中橋、もう今終わろうとしますね。71メートル。
もったいないから、もうちょっと。
いやいやいや、もったいないから。
二人でムーンウォークして戻ろうぜ。
いやいやいや、しんどいよ。まあ、橋の説明はこんなもんですけど。
ええ。
まあ、見たらわかりますけど。
うん。
越中橋、残念なことに車通れません。
ほんまやね。
歩道です。これはなんでかというと、昔は当然に、もう馬も何もかも渡ったわけですけど。
だってこんな広い道なんだよ。
渡った先ね。
うん。渡った先は。
おかしいよね、設定が。
うん、おかしいおかしい。
で、だんだんと、まあ、車社会になっていって、
うん、
まあ、あの、橋の改修とかもどんどんしちゃっていく中で、
うんうん、
まあ、ここは歩道にすると。いうことで、橋の幅はもっと広かったらしいんですけど、
はい、
あのだんだんと縮まってきて、今はこの 3.8 メートルの幅になったということです。
なるほど、
はい。で、渡ってきた先、南側にある、この今、土佐堀川を渡ってきました。ここにね、はい、三井の倉庫があるんですよ。
ああ、これ三井倉庫あるね、
はいはい。この三井倉庫が何を隠そう、うん、これは薩摩藩。
ここに蔵屋敷があったの？
ここにありました。今は三井のね、倉庫ですけど。
あ、そうなんだ。
そうなんです。で、北側に丸亀とか、はい、そういう肥後藩、そういうところと、蔵屋敷が並んでた。
なるほど。
いうことになってます。だから、場所的にはそういう場所であって、うん、で、先ほど言った通り、細川家の蔵屋敷もこの付近にありました。
うん、
そうなんです。
なるほど。
ちなみにね、昔のその江戸時代の時には、うん、ここのこの越中橋は、うん、長さが67メートルで、うん、幅は 4.2 メートル。今より長かった
あ、結構長かった、
ね、幅があったんですね。
そうだったんだ。
っていうようなこと。で、明治18年に大洪水があって、でその時に全部流されちゃった。
あ、そう。
この辺の橋も軒並み流されちゃった。なくなっちゃって掛け替えを、まあ、するということになりまして、
はい、
で、昭和4年に、まあ、こういうような橋になっていて、今もずっと改修続けて、今の形になっているというような、まあ、ことでございますと、
はい、
いうのがこの越中橋の橋本体の話ですね。
勉強になりました。
はい、ですからこの辺りは、まあ、蔵屋敷があって、まあ、ここからですね、うん、各藩のそういうお役人さんとか、うん、蔵で働く人たちが、うん、夜な夜な北新地の方とかに行って、はい、遊びに行ったりとか、
なるほどなるほど、
まあ、そういうようなあの場所だったわけです。それで北新地というのがそういう、まあ、繁華街といいますか、
はい、
そういうところで栄えたんだよ、まあ、ここからですから、まあ、大阪城の方に運んでいったり、うん、まあ、上田の方に運んでいったりとか、うん、まあ、そういうようなとこです
ね。なるほどな、
はい、はい、いうような
中橋いろいろちょっと
どうですか、
大阪来てこの橋をラジオやらなかったら通らなかったと思います。
まあ、歩道橋って言ってましたよね。
いや、歩道橋でしょ。歩道橋、でもそういう歴史があるんだね。
そうなんですよ。まあ、この周辺にもね、まあ、いろんな、ちょっと、面白い歴史がある。
まあ、でもやっぱりこうやって見ると、いろんな商業の中心地だったっていうのは、なんとなくわかる気がする。例えば物流倉庫だとか大企業とかのビルとかも。
あ、そうですよね。
いっぱいありますしね。
まあ、名残があります、
ね。名残ありますよね。
ありますよ。まあ、倉庫があるっていうのは
そうでしょうね。なるほど、なるほど。
ということで、じゃあ、これ、ちょっと周辺にね、
はい、
また歩いて散策してみよう。
はい、
承知しました。
はい。
さてさて。
はい。
そして、今、土佐堀川を、はい、まあ、北側にまた戻ってきまして、
はい、
住友病院、大きな住友病院、先ほど私がトイレ借りた住友病院の、
はい、どこですね、
西側を歩いてますと。で、北に向かって、まあ、武島の方に歩いて行ってるんですけども、はい、まあ、その先ほど言ったオープニングで撮ったグランキューブ大阪。
グランキューブ大阪。
その中にも、はい、ちょっとこの辺りのね、
はい、
何かちょっと歴史を感じる、気配を感じているので、
そんなものあるんですか。
気配感じてます。はい。なので、ちょっと歩いていこうかなと思って、まあ、今ちょっと歩きながらね、
はい、
そのグランキューブ大阪の方に行ってるんですけど、
はい、
どうですか、越中橋は。
越中橋はもうなんか、金コンクリート像みたいな感じだったんでね。鉄骨像か。
あれ
歴史を感じられるかといったら、橋自体がそこまでの魅力を感じられませんでした。
歴史あったでしょうよ。あったでしょう。倉庫あったじゃないですか。
周りは、まあ、その蔵屋敷があるわけない。
いやいや、蔵あったでしょうよ。倉庫あったでしょ。グランキューブやってきました。
グランキューブやってきました。
今グランキューブの敷地にね、
あの国際会議場ですかね、
はい、そうなんです、そうなんです、
はい、
国際会議場、
国際会議場
と言いながらもいろんなイベントをやって、多分ねコンサートとかをやってるんですよね。だからなんかウサギの耳をつけたちょっと女子がいる
じゃ
あいるわけなんですけども、
美しい女性がいますよ。
2人いるじゃないですか。この中を我々はこうラジオ撮りながら入っていくわけです。
入っていくんです
ね。列をぶった切ってみましょう。
行っていきましょう、
はい、あーこれやばい。
ほらお酒がついてる。
あーもうこれはもう、これはもう人生がってますけど、
そういうこと言わない
ちょっとわからないですけど、
もしかしたら韓国のあれか、まあ、
ちょっとイベントなんでしょうね。
あ、そうなんだ。
あれかな、少女時代かな。
少女時代古いな
ということでやってまいりました。
あ、来た、あそこか。
ここにですね、
はい、
このグランキューブ大阪の、
はい、
もう本当なんだろうね、中庭のリーガロイヤルホテルの間、
はい、そうですね、もうリーガロイヤルそこですね、
そうです、ここにあります、
はい、
これ近代製紙業発祥の地というのの、
ここがそうだったんだ、
まあ、なんですかね、石碑がありますけども、我々大好き石碑がありますけどもね、
書いてあります ね、近代製紙業発祥の地、この地は江戸時代熊本藩蔵屋敷であったが、
うん、
明治になって後藤正二郎、あ、土佐の後藤正二郎かな、
そうそうそ
う、うん、が経営する蓬莱社が払い下げを受け、
はい、
同8年、1875年2月にイギリス製の機械を用いて洋紙の製造を始めた、
うん、
これが日本の洋紙製造業の発祥という、
という
だからあそこの
何か繋がりました。
神谷さんが言った。
ありましたね。神谷さんありました。
ありましたね。
ここら辺がそういうようなことで、洋紙と、この洋紙は、あの、洋、西洋の洋ですね。洋紙の、洋紙業の発祥ということで、明治8年、ね、生まれたところですね。明治4年に大阪の商人、平野屋五兵衛か。平野屋五兵衛がイギリスから洋紙を作る機械を買ったと。いうことで、で後藤正二郎がその後を継いで会社を譲り受けた。
なるほど。
で熊本の蔵屋敷があったこの地にその工場を建てましたよと、
うん、
でその後何回か会社の名前変わりましたけども、この地が工場があったということの印としてね、
はい、
ここにまだ残ってる。これはね、確か、吸収されたはずなんですよね。
そうなんだ。
王子製紙に吸収最終的にはされたんです。まあいろいろあったんですよ。王子製紙に最終吸収はされたんですけども、この地がそういう、はい、
なるほど、
製紙業の発祥の地ですよと。
ここが発祥、
こんなところですよ。このなんかグランキューブ大阪のこの、
いや全然知らなかった
森みたいなところにありますけど、
ここで始まったんだ日本の製紙業が、
というようなね、
ね、なんか製紙業っていうとね、僕ら富士の辺をよく思い浮かびますね。
ああ、そうですね。
紙パルプ編はね、はいはい、やっぱ富士山の水が豊かだから。
そうですね。
やっぱり水が多いところは、琵琶湖の近くでもそうだけど、工場が多いですよね。
そうですね。うん、そうそうそう。まあ、ということで、これは近代製紙ということですね。
はい。
はい。まあ、これはね、誰も見つけれないんじゃないかな。うん、
これは見つけられねえな。
これはね、本当見つけられない。
いやでも素晴らしい。
うん。
本当にでもリーガロイヤルホテルの隣ですね、すぐ。
そうですね。リーガロイヤルホテルのチャペルがあるそこの横で、ね、はい、あります。
いいな、リーガロイヤルホテ
ル。こういうようなね場所なんですよ。だからね、もう誰もねその目に留めてませんけども、
うん、
まあいろいろこうやっぱ歴史があってね。
はい。
やっぱりこう今でこそビル群ですけど。
はい。
まあ、昔はそういうような、ね、産業とか工業の、ね、
うん、
発展、
うん、
まあ、それを、ね、大阪になってた、
はいはい、
いうことの証なんじゃないですかね。
なるほど。
それを我々は今歩いてると。
いや、気づかずに歩いてますけど
ね、
結構いろいろと、
そうですよ、
我々の周りにはそういった言われのある土地がいっぱいあるわけです
ね。そうね、だから皆さんにも、まあね、まあ、これ機会にね、はい、そういうことがあったんだなっていうのをちょっとね、
なるほ
ど、明治の初年とか江戸時代にはこの辺りはそういう、はい、まあ、町だったんだよ、
うん、
まあ、今から言ってもね、そんなに前じゃないですよ。
そうですね、
ね、
う
ん、ですけどもそういうような時代があったと、
はい、
いうふうに、
はい、
思いまして、
はい、
今回の越中橋は締めていきたいなと。
ありがとうございました。
すいません、朝早くから
お呼
び立てして、
まあ、橋がしょぼかったですけど
しょぼいって言うなよ。一生懸命立てたんねんから。
まあ、でも次の橋もまた楽しみになりました
よ。あ、そうですか、よかったです。
あ、でも最近は市内の真ん中の橋が結構多いんでね、ちょっとね外れたところの橋も行ってみたいから。
それはね、中西門のね、もう私のワンクリック次第だね。
いや、西郷さんのさじ加減でしょ。
いやいやいやいや、さじ加減じゃないんですよ。じゃあ、はい、そう、中西門に決められた、はい、もうことですから、それは運命というふうに従っていただきたいと。
そうなんですか。
そうです、そうです。ということで、
はい、
はい、今回は越中橋、
はい、
終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
セーフ。
どうでしたか。
どうでしたか。
いやいや、越中橋ですよ。
越中橋良かったですね。ただここは北には北は中之島、南は土佐堀ということで、うん、ものすごいね、コンクリートジャングルの高いビルがいっぱい並んでるような場所の中に、ひっそりと佇むように浮かんでましたよね。この橋は。
ちゃんと橋があっただけでも良しとしましょうよ。これ、勝ち越しですから、今回これで。3勝2敗ですから、これで。なんとか。
まあ、橋がないよりはいいけども
な。いやいや、橋が、でもね、僕はやっぱ、橋があるとかないとか、物理的なもんじゃなくて、やっぱ心の問題だと思って。
あ、そうですか。
そうですね。やっぱ心の中にあるんですよ、橋はね。
いや、私、この橋渡りましたけど、もう歩道橋でしたよ、これ。
歩道橋って、そう、見栄えは歩道橋ですし、まあ、人しか歩けないんで、歩道橋ってじゃもう、もう、大正解であるんですけど、一応歴史があるんです、ね、
中国。まあ、確かに。まあ結構シェイプな橋でしたよね。
あんまりこれ以上越中橋のことをバカにするとあれですよ。越中さんが怒ります。
いやいやいや、もうかつ、極薄でしたね。0.02 ミリぐらいでした。
そうですか。いやー、はい、おかしいな、はい、また次の橋はじゃあ今度はぜひね、もっともっと、ワンダーさんの心に響くような橋をご案内できるように。うん、
いやー、そうですね。したい。楽しみにしておりますよ。大阪の橋。
楽しみにしてますそれ。なんか、楽しみにしてる声じゃないな、それ、なんか。
いや、楽しみにしてますよ。
いやいや、棒読みじゃないですか。めっちゃ。
そうですね。結局、あれでしょ、高潮対策で、いろいろと、ここら辺の橋も、かけられて、高くはなってるんだろうけど、昔の橋のままのなんかね、まあ、要は京都のさ、渡月橋みたいな橋をイメージしてるからさ、どうしても私。
渡月橋がよかったら渡月橋行きゃいいじゃないですか。
いや、一人で行ってくれじゃあ。
渡月橋なんてもうあんなのもう邪道ですよ、そんな。もうみんな知ってるじゃないですか。越中橋みんな知ってるんですか？
知りませんよ。
そこじゃないですか、我々のラジオ。
わかりました、わかりました。素直に来ます。
はい、素晴らしい。ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあ、次回の橋をお楽しみにということで。
そうですね。はい。
はい、はい、はい、はい。で、はい、なんか告知が、
はい。
あるんですって、
はい、そうなんですよ。
うん、うん。
実はちょっとツイッターの方では皆さんにご案内をさせていただいてますけれども、我々の、準レギュラーでもあります。
準レギュラー。
沖縄のユニットで、
あの人たち、
はい、バッシラインさん、
バッシライン、
はい、バッシラインさんが、運営するハイサイ沖縄万歳というイベントをですね、
やると
6月の23日の日曜日に、はいはい、沖縄を愛するすべての人へということで、
はい、
7組のアーティストと一緒にですね、
はい、
総合司会は絶負けの私たち二人。
ここがちょっとよくわからないところですけど。
これで大丈夫ですかね、この名前負けだいぶしてますけど、ね。
名前負け。
いや、出てくる人、すごい人たち結構ね、もう。
ラインナップがね。もう我々はもうラインナップ知ってますから。
そうなんですよね。今日の時点では、ご紹介ができないということにはなりますけれども、日時は2019年6月23日日曜日。
はい。
沖縄の日ということで、沖縄の慰霊の日、慰霊の日ですね。
なるほど。
はい。この日にですね、はい、大阪大正区。
大正区、リトル沖縄じゃないですか。
リトル沖縄です、ございますよ。
我々行きましたよね、確か。
はい、行きました、行きました。うん、宮中さんと行きましたね。
行きましたね。
はい。大阪沖縄会館という。
はい。
これJR の大正駅という、はい、大阪の環状線の、わかりやすく言いますと、京セラドームっていうね、オリックスのホーム、
そうですね、
球場がありますけども、
はい。
はい。まあ、昔は大阪ドームと言っておりましたけども、そちらに一番最寄りの JR の駅からバスに乗って行けるような場所でございますので、はい、バスで15分ぐらいだと思いますね。
うん、そうですね。大正区って、はい、地下鉄とあれが、JR があまりそっちの方に伸びてないので、
基本的にバスが発達してるというか。
そうです。電車よりもバスが発達してるので、
そうです、
ね。そちらの JR の大正駅まで降りてくれれば、バンバンバンバンバスが来ますんで、それに乗っていただいて、大阪沖縄会館というところに、はい、来ていただければと。いうふうに思います。これは大正駅前から、鶴町四丁目行き、大正区役所前。
おお、
はい。こちらの方に目指して行っていただければ。というよう
じゃあ、最寄りは大正区役所前ですか？
そうですね。
ああ。
最寄りは大正区役所前なので。
ああ、わかりやすい。
はい。そこから徒歩3分ということになります。
こちらの方でやると。
はい。今、ね、一生懸命ですね、バッシュラインのお二人がですね、はい。いろいろ企画を練って、まあ、ある、時になりましたら皆さんにしっかりと告知ができる準備が整いますので。
そうですね。
はい。それらまでしばしお待ちをいただくということなんですが、はい、2019年6月23日日曜日はぜひ皆さん、この日を開けておいていただいて。
予定をね、ずっぽし開けていただいて。
はい。ぜひ、はい、足を運んでいただければというふうに思いますので、
そう
ですね、よろしくお願いしたいと思います。
我々としてももう、初めてのこういうイベントですからね、人前でやる。
そうですね、はい。
ね、
もう楽しみでしかないですね。
そうですね、今から、どういうふうにやっていこうかということで、
はい。
ずっとね、定期的に話もしながら、
そうですね、
やってますから、
はい。こうやって考えるのがまた楽しいですしね、
うん。
で、考えて準備して、当日皆さんが楽しいと思ってもらえる、その笑顔を見るのを私は待ってます。
わあ、めっちゃいいコメント言う。いや、本当に、でもね、冗談抜きでいいイベントに、もうなると思われますんで。
間違いないです。これは間違いなく楽しいと思いますので、ぜひ楽しみに、これからちょっと情報を出していきますので、皆さん、お楽しみということでお待ちくださいませ。
はい、我々とか、バシラインさんとかの、
うん。
ホームページ、ツイッター、とフォローをねしていただければ、
は
い、
そうですね、はい、
はい、まあツイッターもしやってないよっていうことであれば、まあラジオの方でも当然お話はさせていただきますので、う
ん、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あとまあバッシュラインさんのライブの方でもねこういう話が出ると思いますんで、もし、
そうですね、
ね、行かれた方はは
い
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ビッグなイベントが今年初めてあるということで。
うまくいけばこれ毎年できたらなんていう、
ね。いやー、そうなったら嬉しい ね。もう本当に毎年やりたいわ。
毎年やりたいですね。はい、今回のちょっといろいろ仕組みを考えておりますので、その仕組みがうまくいけばということなんですけれども、楽しく当日は騒いで踊ってやってまいりますので、
はいはい。
ぜひぜひ、
よろしくお願いします。
よろしくお願い したいと思います。
はい。
はい。ということで、
はい、
じゃあこの越中橋のこの回のお相手は、ワンダーと、
西郷さん
でした。負けられないぜ。
絶対に。
諦めきれないの？
アホやから。
使命。
使命。
し楽しみだな。
橋でしょ。
6月。橋じゃねえよ。もう橋はどうでもよくなってきたんだよね。沖縄と橋がね混じり合ったらもう最高ですよ。いつまでも変わるなよ、この島の景色。